湘南村住まいのレシピ。このコーナーは湘南村の提供でお送りします。今日もこのコーナー、湘南村村長株式会社ワイズ代表取締役山本康彦さんと共にお届けしていきます。山本さん、今日もよろしくお願いいたします。そして今日は女性の方にゲストで来ていただいていますね。はい、ご紹介させていただきましょう。園芸ピクニックの成松ゆきえさんです。成松さん、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
山本さん、今日はなぜ成松さん、
そうですね、9月にはね、シーグラスを使ったアクセサリー作りを皆さんで楽しんでいただいたんですけど、今月はですね、24日に、辻堂の駅前で、ですね、苔玉作りをやります。そのですね、苔玉作りの今日は先生なんですね。はい、
成松先生ですね。
そうなんです、先生ですね。はい、
成松さん、今回は苔玉作りの先生としてということなんですが、はい、成松さんは今どんなことをされていらっしゃるんですか？
今はですね、盆栽園の方で盆栽の修行をしながら、まあ、たまに苔玉作りですね、そういった植物に触れていただくような活動をしています。
ちょっとお伺いしたところによると、いろいろなんか園芸療法などの仕事もされてらっしゃった。
そうですね、園芸療法の先生の方についてですね、施設とかそういったところで植物に触れて四季を感じてもらう、そういう活動をさせていただいてました。
はい、自然のものに触れてっていうと、やっぱり湘南村の皆さんと思いが合致するところがあったんです
ね。私たちが、ね、普段泥団子だったり、泥団子だったりシチグラスもそうなんですけど、もともと本来ね、皆さんがあまり見向きもしないものが多いんですよね。土であったりね、はい、土にあまり手で持つよりね、踏んづけてる方が多いと思うんですけど、
そうですね、
苔も実は私なんかもそう思うんですよね。やっぱり土の中でこの周りにね、まあ、ちょっとお見せできないんですね、残念なんですけど、苔を使っていく、なかなかね、苔をこう普段の生活の中でね、見たりね、こう奏でる機会があまりないと思うんですよね。
そうですね、はい、苔っていうと私たち家のそばに生えてたら、あ、取らなきゃみたいな感じで思
ってしまう。そうですね、僕たちも家作りしてるんで、よくね、苔とね、カビ間違える方がいらっしゃるんですけど、それまた別物なんでそうですね、特にこの湘南地区のね、藤沢鎌倉の方なんかね、ちょっとなかなか多いんで、はい、そこだけ間違えないでください。はい、カビ増殖させるわけじゃないんで、はい、
そうですよね、そうですね、苔としても生き物ですからね。
そうですね、
この苔を使った苔玉、どういうものなのか、はい、まず成松さんからご説明いただけますか？
はい、わかりました。苔玉はですね、よく皆さん勘違いされるのが、苔玉の中は全部苔でできてると思ってる方が多いんですけれど、中は土になってます。で、植物が生きていくためには土が必要なので、土にくるまれてその上に苔を張ってる状態になってますね。はい、
そうなんですね。今ね、はい、写真見せていただくと、まん丸いね、まあ、泥団子と言ってるんでしょうか、その周りに綺麗にね、緑色の苔がついてて、ちょっと上からね、また違った植物が出ている、はい、これを、皆さんで一緒に作っていくという意味なんですね。
は
い、ですね、
やっぱり、ね、育てるものですからね、うん、はい、先生もおっしゃってましたけど、ね、よくこの苔だということで日陰に置いちゃう方いらっしゃるんですけど、
はい、確かに
苔はですね、種類が本当に何千種類も世界各国にあるんですけれど、苔玉はですね、植物と一緒に共生して生きていくため の、 苔を準備してます。日に与えて、日が苦手な苔は結構皆様よくご存知のゼニゴケとかですね、あまり、はい、好かれてないですよね。
お家のところで掃除してしま
う、苔だって思われちゃうような苔ですよね。、はい、ですけど苔玉に使う苔は日向が好きな苔です。はい、ですのでそういった日に当たって伸びていく、余計に綺麗になっていく苔と植物を合わせて作るっていうことですね。はい、
そうなんですね。苔の中にもいろいろな種類がある。
はい、たくさん種類があります。
どれくらいあるんですか？
はい、何千種類とあると言ってますね。はい、
そうなんですね。はい、やっぱりそれも皆さん作っていただいて、きちんと育てるというところが大事なんですね。そうですね。
はい、日に当てることができますので、苔の性質を知っていただいて、苔はですね、環境が変わったりとか、あと寒かったり暑かったりすると、ああ疲れた、辛いなと思うと、人と同じでちょっと過眠するんですね。
僕たちです
ね。はい。そうすると、ちょっと色が悪くなるんですけれど、決して死んでないんですね。で、大体苔玉買って帰られた方とかっていうのは、そうなった時に、あ、枯れちゃったと思って、捨ててしまうことが多いんですけれど、実はちょっとお休みをしているだけなんです。はい。そういったことも含めてですね、苔玉と、苔との暮らし方をですね、一緒に、ちょっとお話をしながら植物を育てていっていただけたらなと思ってます。
癒されますよね。
はい、そうですね。もう土と植物をこう触ることからね、
そうですね、
子どもたち、そしてきっと、お年寄りにも嬉しいですよ ね、
お年寄りの方もとても喜んでいただいて作っていただいてます。苔触るとモフモフしててですね、なんかそれだけでもなんか楽しいって言っていただいてます。
癒しになりますね。
はい、
ね、可愛らしい苔玉、ちょっとね、顔を作ってみたりっていう、ね、はい、日本もありましたけれども、はい、それを作るだけではなく育てる、
そうですね、
これが重要なんですね、
はい、なかなかね、今こう、ね、お家の事情なんかもあったりね、マンション住まいの中で、ね、やっぱりこう植物なんかをね、大きな育むってことがね、なかなかできないんですけどね、その点もね、こういう繊細でね、デリケートなものをね、ちゃんとこう、ね、私もぜひチャレンジしてね、育てていきたいと思ってます。
山本さんから説明が出ました。
ね、
そうですね、苔、どのように育てたらいいのかな、生き物とはというところから、きっと内松先生に教えていただけるということですね。
そうですね、詳しくは、湘南村のホームページからね、またご連絡いただければ、はい、詳しく詳細をお伝えできると思いますので、はい、ぜひご来場ください。はい、
ありがとうございます。今月末10月24日辻堂で、苔玉作りのイベントが行われます。では最後、成松さん、ぜひこのラジオを聴きの方にメッセージをお願いします。
はい、ぜひですね、触れたこと、多分見たことあるけど、苔に触れた方がすごく少ないと思いますので、この触り心地のいい苔に触れてですね、可愛い植物を、お部屋の中に一つ取り入れていただけたら、それで、癒しになればいいなと思っております。ぜひ、お越しください。
今日は山本さん、成松さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
園芸ピクニックより成松幸恵さん、そして株式会社ワイズの山本康彦さんにお話を伺いました。湘南村、住まいのレシピ。このコーナーは湘南村の提供でお送りしました。